今日の手術の主題は明かしする共同体ということでございます。私たちは明かしするというふうに言うと、何か口で、そしてキリストのことをしっかり具体的に指し示せるように、あるいはさっと連想することは、かつての学会の人たちが釈伏に回ったり、あるいは物見の塔の人たちが一生懸命家庭訪問を続けて、そして、しているような、そういう行動を連想しがちです。まあ、それも一つかもしれませんけれども、この修法に引用しておきましたのは、教団の出版局から出しております礼拝と音楽という雑誌に、毎手術の主題とか、それからその手術の意味とか、その時に使ったらいい賛美歌や奏楽曲などが紹介されているわけですが、ちょうど今日の文のところをそのまま引用しました。私も本当にその通りだと思いましたので、それで説教台にもそれをつけたわけですが、ここに書かれているようにですね、教会の存在そのもの、そして私たちが毎週共に集まって礼拝を捧げる行為そのものが本当に大事な、そして基本的な証なのだということをいつも確認していたいと思います。つまり私たちの生き方の一番基本にあるものが礼拝なのだっていう、その生き方そのもの、それが証。口でどのように言い表すことができるかっていうことじゃなくて、つまり人々は礼拝を基盤とした日々を送っている私たちを見て、あの人の生きる原動力は礼拝なのだなっていうことを知る。そのことだけでも、じゃなくて、そのことが一番根本的なことです。つまり、それは私たちの生きる価値観を表しているからです。私にとって何が一番大事なのかっていうことを示しているものになるからですね。その礼拝において、礼拝こそが証なのだっていうことを申し上げましたが、その礼拝において私たちが新たにされていく二つのポイントがあると思います。それは、一つは今日のテキストのコリントの信徒への手紙の2の5章14節。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。これは口語訳では迫ってくる、強く迫っているっていうふうに訳されていました。つまり私たちは礼拝に参加することにおいて、キリストの愛に駆り立てられる、そういう礼拝の参加の仕方じゃない、ね、単に説教が良かったか悪かったかっていうことじゃなくて、その背後におられる教会の頭であるキリストが私たちの状態のいかにかかわらず愛していてくださって、そして共にいてくださって、お前のために死んでるぞ、だからお前はいつも許されてるぞっていう、そういう愛に触れていく、私たちの行動原理と言いますか、生きていく力の源がキリストの愛にある、そのために礼拝に参加しているという、そこが一番基本になっていなければならないと思うんです。パウロも、このもうこのキリストの愛が迫っているから、自分はもはや黙っていられない、その キリストのために生きることだけなのだっていうふうに言うわけですね。で、16節の、それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。という言い方は、誤解を招く言葉です。神学者たちや研究者たちの中で、パウロ批判というのがあるわけですが、そのパウロに対する批判というのは、この肉に従ってキリストを知ろうとは思わないという表現。これは、つまり、目に見える形の、生前のイエスをに、あまり自分は関心は持ってない。あるいはそのことはもう関係ない。パウロにとって一番大事なのは十字架と復活だけだ。っていうね。そういえば確かに、パウロは生前のイエスについてあまり述べていません。だから、パウロの信仰の原点は、十字架かかってよみがえられたっていう、そのキリストだけにある。と言えるかもしれません。しかし、このパウロの肉に従ってキリストを知ろうとはしませんというのは、単なる人間的な価値観のみでキリストを知ろうとは思いませんとも受け取ることができるかもしれない。しかし、私たちは本当の意味でキリストを知るっていうのは、私たち自身が人間ですから、人間的な価値観によってキリストを見る。これ当たり前です。だから、どうしてもちょっとこの肉によってキリストを知ろうというは思わないというのは、解釈が難しくなるわけですね。霊的な価値観に従ってキリストを知るっていう。しかし、今、片方で、特にマルコによる福音書が主張しているイエス・キリストは、十字架にかかられるまでの、あるいは十字架のイエスもそうですが、このイエスの生涯をよく見ろ。特にガリラヤで弟子たちをお呼びになって、そして何をなさり、何を言われたかっていうのを、もう一度よく見なさいっていうのが、マルコによる福音書のメッセージだなっていう、そういう意味でもう一度キリストを見直さなければならない。それはある意味で肉におけるキリストを知るっていう、そういうことでもあるわけです。そのこともとても大事だと思うんです。私はどちらかというと、肉におけるキリストのゆえに、私にとってイエスはキリストだというふうに信じているのですね。もちろん十字架はあるわけですが、そのためにいつも福音書を見て試みたらいいと思うのは、イエスと人との関わりにおいて、もしも私がこのイエスの立場だったらどうしているかな、どう言ってるかなっていうことを想像すると、非常に私とはかけ離れているっていうところを発見するはずです。そして状況を想像したときに、やっぱり私にはできないなぁ、すごいなぁっていう、そこに至って、ですからまさに神が人となられた方だったから、あれまで突き進む。つまり十字架、それを言えば十字架にかかるっていうのは分かった。って言っても言わざるを得ない、言ってしまう。私たちにはそういう計算がありますから、こちらの人に誤解されたくないからっていう配慮があると、こちらの人に伝えたいっていう言葉が、なんて言いますか、本当にストレートには伝わらなくなるっていうことですね。しかしイエスはいつでもその人に向かった時には、その人に一番大事な言葉を言う。しかも全身をかけた、ね、例えて言えば、エリコの町で、その町で一番嫌われていた徴税人の頭、金持ちのザーカイが木に登ってまでイエスを見ようとした。つまり人に妨げられてね。その時に ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日私はあなたのところ泊まりに来たんだよ、という言い方。これは自分で、もしもそこに私が、その立場が私だったら、ああいう言葉は絶対に出ていなかっただろうな、というふうに思うわけです。今日はあなたのところ泊まりに来たんだよって言い方は、ザーカイが木に登ったのがハプニングですから、ハプニングに出てくる言葉っていうのは本物しか出ないんです。その人の本性を表します。あの場合、もし私だったら、前半は同じです。ザーカイ急いで降りてきなさい。みんながバカにしてるじゃないか、そんなに。そんなに僕を見たかったら、今、こっちの集会終わったらあんたのとこ行くから、そこでゆっくり、ね、話しようよ、っていう言い方でしょうね。これでザーカイは変わらないのです。イエスが今日はあなたのとこに泊まりに来たよっていうのは、私はあなただけのための存在なのだっていうことを示して。ということは同時に、周りにいっぱいいたエリコの人々をその瞬間に無視しているわけです。だからザーカイにとっては強烈なインパクトがあった。私の言い方だったら、こちらの人も、こちらの人にも、全部の人にいいようにっていう言い方しかできない。で、それは結果的に、恩を着せる姿勢なんです。そうですか、ありがとうございますって言わせる姿勢です。しかし、イエスは本当にへりくだってらっしゃるから、今日、あなたのところ泊まらせよっていう言い方は、イエスの方がありがとうっていう姿勢です。相手にありがとうって言わせるんじゃなくて、こちらがいつでもありがとうって言おうという姿勢。それが愛なんだということですね。だから、そういう意味でのイエスの愛が私に迫っているっていう、パウロの受け止め方を、私はそういうふうに受け止めたいなっていうふうに思うわけ。その方がいつも一緒にいてください。そういう意味でキリストを真似する、努力する者がキリスト者なんだ。その原点が礼拝なんだということだと思うんですね。もう一つは、17節にキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものです。なのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これも大変有名な言葉です。日々に新たなりって言いますけれども、昨日の私はもう死んだ、今日の私はキリストと共に新しく生まれたもの、生まれ変わった、昨日の私はもうさよなら、昨日のこのそこで繰り返した愚かな私、それが私なんだけども、もうそれでダメだなとか、それでぐじぐじしない。で、もう一遍出直す。それも礼拝の大事なポイントなんです。そして礼拝の一番最後の大事なポイントは派遣される。新しい式文の礼拝ではもう最後に報告とかは入れなくしたっていうのは、文字通り最後の歌、終わりの歌を歌ってさあ行こうっていう、それを自分たちでそのまま表したいなっていう意図がそこにあるわけです。ですから、その派遣をされる、使わされるっていうのは何かっていうと、19節。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。このキリストの使者、この使者という言葉は、アンバサダー、大使。むしろここはキリストの大使ですよって訳した方がもっとニュアンスが出るかもしれない。ね、大使っていうのは、日本国大使であれば、日本国を代表するものです。だから、キリストの大使っていうのは、私がキリストを代表するものということですね。 そう、それはちょっとかなわないよ、そういう大それたことはっていう、そういうふうに受け取られるかもしれませんけれども、それは倫理的にですね、こういうことをしなければならないっていうんじゃなくて、大事なことは押し出されてる。これでも私はキリストに愛されてる、そしてキリストに行けって言われてるっていう、それでキリストの大使に任命されてる。これは大変おっかないことなんだし、大変なんだけれども、でもありがたいな、ちょっとでもそのことができるかなっていう、そういう思いで礼拝を終わらなきゃならない。ですからこの和解という言葉は、この本来ですね、変えてしまうというニュアンスの語根から来ている言葉です。和解というのはね、つまり関係を変えるという言葉が和解、敵対関係を友好関係に変えるということですね。で、神が私たちと和解してくださってるっていうのは、私たちの方で断絶してしまっている神との関係を神は開いて用意して待っていてくださるということです。もう神様の方はいいよ、いつでもいいって言ってるよ。それがだから、その和解させていただきなさいっていうのは、それを慎んでありがとうございますって受けなさいっていう意味です。このキリストの大使、あるいは和解の使者を務めている人として、私は 2、3週間前にもご紹介したんですが、沖縄の伊江島の阿波根昌光さんっていう人のことを思い浮かべるんです。彼は自分でもこう書いて、そして貼り出してるそうですが、彼のスローガン、今年98歳だそうです。もうだいぶ目はかすんだりですね、弱ってこられたそうですが、97歳、彼のスローガンは何かというと、他を責めない、長所に交わる、友と友、人と人、国と国、不義を正し、ソ連ともアメリカとも仲良く譲り合って、助け合って共に生きる、この実践の中に真の平和と真の人間の幸福はある。不義を正し、ソ連ともアメリカとも仲良く譲り合って、助け合って共に生きる、いわゆる反戦主義者とここが違うんです。あるいは原理主義的なこう反権力の行動とここが違う。つまり原理主義的な反権力闘争というのは、権力に対する憎しみを含んでいます。ですからテロリズムなどが正当化されるんですが、アワゴンさんはこの97年の生涯っていうのは、まさに負け続けとしか言えないような生涯を送ってこられた。沖縄本島の寒村で生まれて、とても貧しかった。それでも学校の教師になろうと思ってですね、当時の中学校、農業が嘉手納農林学校っていうのに入るんですね。しかし貧しいので、裸足で、そして重たい荷物を抱えて歩いて毎日学校に通う。大変無理したのがたたって病気になって、まず挫折です。退学せざるを得なくなった。そして、別府に保養に行くんです。そこでホーリネス教会に行って洗礼を受ける。で、1年ほどしてもう一度アーンさん帰るのですが、それでも教師になろうという夢は捨てられないので、今度アルバイトしながら東京で勉強しようというふうに決心して、上京しかけたら、大阪まで行ったら、あの 関東大震災があって、おじゃになって。で、彼は諦めてもう一遍沖縄に帰るんです。でも、なかなかこの人、若い時野心家なんですね。よし、東京がダメならですね。南米に行くって言って、ちょうどその時に結婚したんだそうですが、妻子を置いて、キューバとペルーで、人稼ぎして帰ってこようと思ったんですが、10年働いて、結局帰る時に持って帰ったのは、ボロの労働着だけっていう、そういうこと。現実は甘くなかった。南米にいる間にですね、京都の一等園の西田天功さんの本に触れて、そして帰ってくるとすぐその一等園の西田さんのところへ行くんですね。それで、どうしても自分は教師になりたい。ところが天功さんは沖縄に帰って農業をしなさいっていうふうに勧める。で、彼はそれができないっていう言い訳を一生懸命したんです。体もダメだし向いてないとかいろいろ言ったんですが、そうすると天功さんは、大切なことはあなたが私欲のため、自分の儲け、私欲のために働くか、それとも社会のために働くか、それによって成功するか失敗するかが決まるっていうふうに言われた。それで風の彼は本然と悟って、今度は奥さんの実家である伊江島に行って、で、コツコツコツコツ働いて、とうとう4万坪まで土地が広がってですね、それでだったら成功して、で、教師になる夢は息子さんが果たして沖縄に帰ってきて、めでたしかと思っていると太平洋戦争で、そして例の沖縄戦、息子さんを徴兵されて戦死する。で、伊江島は大変な激戦だったんですね。住民およそ1500人、日本軍約3000人、そして米軍200人余りがわずか7日間の戦闘で死んだ。で、命からがらアワゴンさんは逃げ出していくんですが、もう大変な物量の保管持ち込まれたり しましたから、もう何もかもがめちゃくちゃになった。でも戦争が終わってやり直すぞっていう時に、今度は米軍によって土地を取り上げられて基地にされてしまった。何もできないわけですが、それでも今度はこの彼は乞食行進っていうので、無抵抗のですね、こういう行動を基地の米軍とするんですね。で、結局日本復帰の1972年に米軍はとうとう伊江島は返しますっていうふうに、約束したんですけれども、帰って今度日本政府の方がアメリカにごまを吸ってですね、伊江島を基地としてどうぞっていうふうなことになって、それからあからさまにですね、いわゆる反戦地主っていう人たちに対してそれまでの土地代を3倍にも上げて、そして協力するものをお金でうんと優遇して、それから反対する人に対しては今度なんか罰金のようなもの、重課税っていうのをしてですね、どんと差をつけたから、1000人以上いた反戦地主が数名に減ってしまうことになったんですね。でもアウンさんはその戦いを続けているわけです。彼のモットーが負けて勝つっていうことなんですが、そのことを紹介した榎本めぐみさんはですね、彼の生涯は見てみたらどっちかといえば負けっぱなし、今もなお負けてるとしか言えないじゃないか。でも彼が言う負けて勝つとは何か。彼は勝つまで続けるということ、それが負けて勝つということ。だからなんて言いますか、勝たなければダメっていうんじゃなくて、ずっと長い目で続けていくっていう、そのことですね、を彼は訴えているわけです。だから榎本さんは、彼のその苦労の絶えない人生は負けのように見えるかもしれない、しかしそのシワだらけの顔はどんな成功者よりも美しく神々しい、そしてその手のぬくもりはどんな勝利者よりも温かく大きい、 潰されても倒されてもただひたすら歩み続けるアーゴンさんの姿に反対者でさえも胸を打たれ頭を垂れる。18年前建てられた資料館にはこれまで2万人以上の人々が訪れ、沖縄県内はもとより遠く海外からもその話を聞くためにやってくる。今やアワゴンさんの蒔いた平和の種は確実に世界中に広がり大きな影響を与えているのだ。それがさっきも言ったその他を責めない、長所に交わる、友と友、人と人、国と国、不義を正し、ソ連ともアメリカとも仲良く譲り合って、助け合って、共に生きる。この実践の中に、真の平和と真の人間の幸福はある。これが和解の使者の働きですし、そしてそれが私たちの礼拝を通して成していく証になるのではないでしょうか。祈りましょう。天のお父様、私たちは一つ一つの結果に一喜一憂します。しかし最後のゴールはすでにあなたが決めていてくださいます。負けても倒されてもまだ先があります。あなたがゴールですから、どうぞいつも望みを失わないで人々に仕え種をまき続けていくことができるように、私たちがそのためにしっかり見つめなければならないものを見失わないで生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。